きます。
はい。
現代問題。現代問題は現代社会の問題に学術的な知と鋭い思考で切り込んでいく政治と文化と社会のポッドキャストです。パーソナリティは私西島と
私マリンがお送りします。
現代問題第62回、2010年3月8日収録分です。はい、どうも。新テーマソングというか、どうも、新オープニングができ
まして。そうですね、
はい、
あの春の番組改編に合わせて、
はい、
これ何年目にして新オープニングなんですかね、
もう 3年 3,4 年。
ああ、なるほど。
あのようやく新しいオープニングもできてという感じで、
うん、西島さん の、 あの最初の、ね、泣きも変わりましたね。
そうちょっとね、あの帰ってみました。
はいはい、はいはい、
まあ2人とも大学院生になったし、
なったしってことで1年過ぎてますけどね。
過ぎてますけど、まあまあ去年はね、あのドタバタしてたので、今年度というか、あの次の年度からは、まあ、またあの定期的な、
ね、
まあ、取りだめでもいいから、あの定期配信をなんとか、
はいはいはい、なんとか
やっていこうかなと。
でも僕ら自身もさ、はい、まあ、収録今年書かなきゃいけないけど、
うん、
僕なんか授業がだいぶ少なくなるから、
あ、うん、俺も
ね、
うん、
だいぶ自由な時間できるから、
うん、で、まあ、自分がやってることについてある程度、進んだら、そのテーマについてね、
うんうんうんうん、
なんかやったりとか、
そうだね、
できればいいかなという思ってますけど、うん、
僕もあのようやく就労の全体構成が、
あ、できた、
はい、はっちりしまして、あとはだから個々の、ね、うん、4章とか5章ぐらいのパートになりそうなんだけど、
うんうん、
それを個々にブレイクダウンしてって最後ガチッと統合するような、そういうイメージで、
うん、
で3月の末にですね、うん、あの1個学会の若手研究会で発表をするんですよ。
それ東京？
東京、東京、
うんうん、何学会？
国際公共経済学会っていう。
公共経済学会。
そう、国際公共経済って、う
ん、ね、どこみたいな。
あの国際組織だから多分国際ってついて、
はいはいはい、
国際的なあの 各国に、
うん、
支部があるような学会なので。うん、それで国際ってついてるんだと思うんですけど、
は
あ
は
あ、うん、で、あの僕の大学院の先輩と、
うん、
あと東大の SFC 出身の東大の人とか、
おー、へ
ー、発表するんですけど、
はいはいはいはい、
ちゃんとあの学会系の研究会で発表するの初めてなんで、
あ、デビューですね。
デビューなんですよね。
3月何日？
3月の28日かな、あの西島と会う近辺なんですけど、
うんうん、あ、本当に、あ、じゃあ、うん、あ、え、日曜とか、
ね、日曜だったと思う。
あ、本当に、うん、ちょっと行けるか微妙だけど、うん、できれば、はい、
うん、もし来れたら、
はいはいはい、現代問題の方でもあの告知しますので。
おお、ありがとう。
はいはい、
でもね、あれかも、ちょっとちっちゃい研究会だから、
ちょっと敷居高いか、
ク、うん、ローズドっぽい感じかもしれない。
まあじゃあ、あれだね、
その西島が中継してくれればユースト中継は、
学会の中継はでもさ、あれじゃない、結構権利関係厳しいんじゃないの。
そうだよね、
うん、うん、まあ文系とか社会科学系はまだいいかもしれないけど、うん、理系の学会とかはもうあのレジュメ配るのすらなしとかあるからね。
なるほどね。
もうある意味中途の、発表で、うんうん、結構そのデータとか貴重なもんが多くて、でタッチの差で結構特許申請とか権利関係取られちゃったりするから、うん、
そうだよね、
そのあたりの管理っていうのは、あの学会は結構センシティブっていうかね、
うん、まあ、そうならざるを得ないよね。
まあね、だそれがもろに、ね、飯の種につながるというかさ、
うんうん
うんうん、
でもさ、
うん、
あの文系の場合でもさ、
うん、
シンポジウムとか、うん、あと講演とかさ、
うんうんうん、
その個人の著作権に関わるようなさ、
うんうん、
ものも結構ユースで出ちゃってるじゃん。
うんうん、出ちゃってるね。
ね、
うん、
だから理系なんてまさにそういうところでさ、
うん、
今はもうすでに厳しいけど、
うん、
文系は緩くやってきたところで、
うん、
ユースと中継されちゃって、
うん、
で著作権が、
うん、
ね、なんか解体されるような、
うんうんうん、
概念が変わりそうな感じだよね、著作権概念もね、うん、
まあでも微妙なところはさ、ユーストで発表してで録画してる、録画もしてるから、それで公開っていうことになって、うん、ある意味もう そこで お手つきになってるっていうかさ、
だからその人の発言だよってい
う
考え方だよってことで、
うんうんうん、
も
うあの
ルフするっていうこと、ね、
そうそう、著作権が強化される場合ももしかしたらあるかもしれない。
はいはいはい、まあ、なるほど、
うん、だどうなっていくかは微妙だけど、まあ、今まで、まあ、クローズドにしてたことの意味と、そのこれから公開する、ユーストで公開することの意味、それぞれ考えないといけなくて、で、性質が多分あの両極端にだんだん触れてくるだろうね。もうバンバン公開して中継して、行くのと、あえてここは、締め出しでというか、内々であの内輪話でやりましょうみたいな。
そうだね、
うん、まあでも中継の士気がめちゃくちゃ下がってるからね今ね。
だって機械だってさ、うん、iPhone でね中継できるわけです
よ、うん、そうそうそうそう、
うん、なんか今までだったらデジタルビデオカメラ持って行ってとかさ、うん、で中継なんつったらさ、うん、中継者出さなきゃいけないわけだもんね。
そうそうそうそう、恐ろしい人数と手間だよね。
そうそう、コストとね、うん、
だ
それがボタン一つで無料の、
うんうん
うん、あのインフラを使えるっていう
のはすごい、
すごいよね。
うん、ビデオニュース の神保さんとかもさ、
はいはいはい、
あのユーストリームの中継をもう iPhone とかでも始めてて、
うん、
あの大臣の会見とか会議とか公開のところだと、あの自分でビデオ撮ってるのと、
うん、
iPhone で、iPhone かどうか分かんないけどパソコンかなんかでユーストリームで中継して、
うん、
それをツイッターでつぶやいて、あの宣伝して、うん、あのやったりもしてるっていうから、結構その中継文化、
うん、
っていうのはあの浸透してるかなっていうか、今この現代問題も
ユーストリームで、
中継中、
はいはいはい、あ、告知忘れてましたね。
そうそうそうそうそうそう
そうそうだそうだ、なんでこんな話になってるかっていうと、
今現代問題の収録を、はい、まあ音声中継しています、
うん、
はい、これはですね、まあ、僕が今京都に行って、マリンさんが今神奈川、
はいはい、
に行って、スカイプでそれをつないで、まあ、普段収録をしてるんですが、うん、それをあのそのユーストリームっていう動画の、配信サービスというか、生中継サービス、
うん、
だから普通だったらその iPhone とかあるいはそのウェブカメラとかで、画面、ビデオ付きで中継するんですけど、僕らの場合はあのお互いスカイプなので、あのビデオ中継がちょっと困難だし、うん、まあ、別に、中継しててもね、
あんま動きないから、
動きないからねっていうので、
顔中継みたいな、ね、
そうそうそうそうそうそう、
はいはいはい、
それなんで、まあ、あの音声だけにして、中継しています。まあ、今回の収録はちょっとね、あの今までかつてなく朝早い収録で、
そうですね、
うんうん、9時頃からやってる。
西島君とおはようという挨拶したのかなり久しぶりだよね。
あれだよね、マリン家に泊まった時ぐらいしかなかなか、
あ、そうだね、うん、確かに
ないよね。
じゃあ朝ごはん食べようかみたいな、
うん、そうそうそうそうそう
はい、はい、
そういうね、ことになっておりますが、これも全然普通に気軽にできて、
うん、
普通に多分聞けてると思いますので、
はいはい、
はい、
ね、今あのしかも現代問題っていうハッシュタグがツイッターで、
うん、つきました。
で、ね、聞いてくれている西島くんの後輩が、つぶやいてくれて、
うん、
2人ぐらいつぶやいてくれたのか。
うん、そうだね。あの、もしよければ、あの、感想とか、聞きやすいとか、聞きにくいとか、つぶやいてくれたら、
うん。そうだね。
はいはい、
あの、うん、かなり、リアルタイムのインタラクションが。
そうそうそうそうそう。あの、まあ、
うん、
当然あのポッドキャストで配信する意味はすごくあるので、やっぱり、うん、まあ、メインはポッドキャストにしていきたいけど、これもあの並行してあのできるので、まあ、
はいはいはい、
ガンガンやっていこうかなとこれから、
うん、
はい、思います。
そうですね、
うん、
いやこれ面白いな。
うん、まあ、あの
今まで結構、うん、メールで感想をいただいたりとか、
うんうん、
のブログに現代問題のことを書いてくれたりとか、
うんうん、
そういうあのやり取りはあったんだけど、
うん、
こうやってねリアルタイムでやれるとまた、
うん、
全然違うコミュニケーションが生まれうるので、
うん、
ね、あのツッコミもらって全く喋れなくなったりとか。
それ困るな。
困るな、
うん、で、全然こう認識が違うとかね、あの、うん、事実が違いますとかね、鋭いツッコミされたら困っちゃうけど、
まあまあ、
うん、
今回どうなるかってこと
で
ね。
はいはいはい。うん、まあじゃあ、現代問題のね、あのさっき感想みたいなことがあったんですが、
う
ん、
はいはい、
あのブログの方で。あの現代問題の感想を書いてくれた方がいて、
そうですね、
あの結構面白いというか、かなりしっかりとした、
うん、あの褒めてくださっていて、
うん、あの、
はい
はい、それをちょっと紹介したいかなと思います。
はい、はい、お願いします。
はい、ブログの名前が、しかし反撃もここまでというブログで、
はい、
記事は現代問題が面白いという、あ、まあ
そのもののタイトル。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
このブログはなんか技術系の中小企業の、社長さんがやってるブログだそうで、あのその方が
社長にも届くようになりましたか。
うん、ちょっと帯書いてほしい感じだよね、本当
に。宣伝のね。
うん、
じゃ同人誌の帯、帯のコピーをその人にちょっと書いてもらおう。
はいはいはい、なるほど、
はい、
それはいいかもしれない。まあじゃあちょっと簡単にというか、
はい、
一部抜粋で読んでいこうかなと思います。
はい、お願いします。
はい、まあ、最近、ウォークマンを買って、まあ、音楽は一通り、取り込んだものの、何かポッドキャストで面白い、ものはないかと、まあ、いろいろ、探していたんだが、まあ、この現代問題はヒットだったと。で、個人のやっているポッドキャストはどうしても普通は喋りが下手でつまらない、うちはネタで盛り上がっている、知識が浅い、偏っているので突っ込んでいるうちに疲れるといった感じで、完成度が低く一聴して、やめることがほとんどで、まあ、その現代問題も学生だし、そんなどうせそんな感じじゃねっていう、感がビンビンなんだけど、ところがどっこい相当レベルが高いと。つかそんな上から目線で、評価するどころじゃなくて、優秀な漁師が詳しく丁寧に時事の問題、その他を解説してくれるので本当にありがたい。試験前に、クラスで一番頭の良いやつに慌てて教えてもらったら要点が整理されてて結構理解できたみたいな感じと。
すごい褒め方ですね、うん、
大絶賛です、ね、
この比喩がまたね、
うん、
うまいけど、うまいよ、
ね。うん、読ませますよね。
読ませますね。うん、まあ僕は、西島にいつも試験前にいろいろ聞いてましたからね。
あ、日本史とかね。
そうそうそう、うんうん、西島ノートがね、
うん、あったね。懐かしい。
はい、はい、はい。懐かしい。はい、
うん、
どうぞ。
で、ここからあのパーソナリティ あの分析に入るんですが、
おお。
まあ2人の専門の立場が違うので、テーマごとに話し手と聞き手が、自然となる。うん、まあ、お互いにね交代交代でなる形式も聞きやすい。西島氏は、まあ、オタク萌えポストモダンとかギートステートに住みたいかとか、あるいはエヴァンゲリオンとは何だったのかみたいな、サブカル的な話題をうんうん苦労しながらも、自分の考えを交えてまとめているのに好感が持てるし、誠実な人柄が、乙女のハートもゲットと。これは
ちょっと西島モテキャラになってるね。
いやいや、これは彼女の報告をしたことを指してるんじゃない？
ああ、なるほど、ね。
そうそうそうそうそう。
はいはい、乙女っていうのは例の、
うん、はい、あの彼女ができましたと、あの現代問題で報告したあの
とこ、会を聞いてくださって、
まあまあ、相当、うん、書いてくれたという。で、
あ、なるほど、はいはい。
で、第20回の、民族芸能の系譜学も、彼の専門分野である民族学のフィールド報告で、まあ、面白い切り口があるもんだなと、全くの素人ながら、うん、興味深く、聞かせてもらったと、
あ、ありがたいですね、
はいはい。あ、これ1個消えてるな。で、ちょっと待ってくださいね、僕のなんか基本設定というかあれは、あの、鈴木健介からあの無可要素を抜いた感じっていう、う
ん、ああこれね、うん、適切だと思うんだよね、
本当に。
うん、あの鈴木健介さんっていうのは
あの文化系トークラジオライフ、うん、
うん、あのね、装飾系人文系の男子たちに大人気の番組の、
うん、
メインのパーソナリティの方なんですけど、
はいはいはい、
うんうん、彼もねすごく喋り滑らかで聞きやすい、
うんうんうん
うん、なんだけど、うん、なんかねたまにうざいんだよ、
うんうん、俺もね
うざいよね、
ちょっとね鈴木健介のなんかノリがあの微妙についていけなくて、
ついていけない、
あのライフ聞くの止まってんだよね。
あ、マジで。
そうそうそう。
ああ、そっか。僕はね、うん、まああのたまにうざいなと思うけど基本は
あの本当に
楽しく聞いてて、
あ、うん、本当、そっか、
うん、
ちょっとそれは我慢して聞かないとな。
でもあのね、
うん、
西島はさ、
うん、
すごくあの弁舌爽やかで、
ああ、どうもです、
聞きやすいんですよね、
こっちも。ありがとうございます。
うん、音声聞いてると、
はい、
西島すげえ爽やかみたいな。
まあまあ、顔はそうでもないんだけどね。音声だから。
いやいやいや、これ、
うん、
声メインですから
ね、うん、声の商売だからね。
そう、あとね、
うん、
もう顔も多分、うん、どんどん、うん、あの良くなっていくでしょ、これから。
あ、そうそう、そうだといいね。はい、
いや、これね、あれですよ、うん、やっぱりあの声だけっていうところで、
うん、
すごくイメージ膨らむじゃないですか、
うん、
あのルッツの、
うんうん
うん、
おっと
ピンポン、すいません。
はい、はい、
少々お待ちください。
はい、まあ、じゃあ、マリンさんが今、リアルピンポンというか、来客しているので、先にこのブログの方を読み上げていこうと思います。で、マリンさんの評価はちょっと一旦置いといて、まあ、その後のやつを読み上げていくと、また2人とも、読書家で勉強熱心なので改めて教養の蓄積とか論理的思考とかの大切さを認識させてくれすぎてたまに今で痛くなる始末と、俺なんか学生時代4年間フラフラ遊ぶ無駄に落ち込むの毒腐れスパイラルだったもんな、未だにそうだから、まあ本当に自らの無教養ぶりと怠惰さに恥じるよと。で、聞いていて何より素晴らしいなと思うのは2人の議論の作法がとてもしっかりしているという点だ。つまり感情論にならない、反対する立場からも考える、可能な限り合理的と思える判断をする、結論を先に作らない、わからない点、曖昧な点はごまかさない、統計や引用元を極力示す、自分の誤りを正すのを恐れないといった、まあ、形で、議論が進んでいくので気持ちいいと。まあ、学問的思考では超当たり前のことなんだが、普段社会人として生活を送っているとこういった議論をすることがいかに難しいかということは誰もが知っているはずだという。
はいはい、
はいはい、あの今ちょっとあの後の文章
読んでくれてたわけ、
うん、そうそうそうそう、
ありがとうございます。
はい、で、マリンさんの評価を、読んでなかったので、
はい、
そちらを言うと、一方のマリン氏は、政治経済を専門とし基本的に合理的でクールなリアリストキャラという設定と。
ああ、なるほどね、まあ、クール、うん、クールなんですかね。
まあ、結構さあの主張とかをさこんなんしないとダメじゃんみたいな ね、
あ、まあ、ね、
結構バッサリ切っていくっていう
基本的にはそうです、
ね、うんうん、でも、まあ、そこはやっぱりね俺が若干こうぬるめな分さ
そこのね、うんうん、バランスがね、
そうそうそうそうそうそうそう、
はいはい、なるほど。
で、まあ、公共政策とかマニフェストとか、まあ、増税、日本銀行 の問題とか、まあ、いろいろ、ね、そういう、自分が得意とするテーマに沿ってしっかりと準備をして、解説してくれてるので勉強になるし、辞書に対して自分はどういうポジションを取るかという思考をする、まあ、いいきっかけになる、自分も経済学部出身の経営者という立場だし彼の意見には同意することが多いが西島くんにあえて突きつけられるまあ、ネオリベの批判的な命題に悩みながらも真摯に答える様子だけでご飯2杯はいけると。
おお、うん、それはマリン何萌えなんですか、ね、
なんだろう、
紳士萌え、
紳士萌えっていうか、なんていうの、クールなリアリストキャラだけども若干こう若者の、気概というかさ、
はいはいはい、
そういうの若手萌えじゃないの。
ああ、なるほど、
うんうん。俺はそう読み取ったんだけどね。
ああ、ありがたいですね、はいはい。もうご飯ですよって感じですね。うん、
いや、ね、でも、マリンのその、まあ、準備というか、明確なデータ出してきてね、ガンガンやるのはなかなか、俺には、スパッスパッっていう切り口は俺はなかなかできないから。
まあ、ディシプリンのね、よくな、まあ、ディシプリンの違いがあるだろ
う。もあるけど、うん。うん、まあ、でも、まあ、やっぱキャラがねお互い違うっていうのが、うん、まあ、うまくやってるのになるのかなという、う
ん、そうですね、
感じで、まあ、その議論の進め方も褒めてくれて そこをちょっとね、
はいはい、
読んでたんだけど、まあ、基本的にお互いその感情論とかで、全然議論しなくて、
うん、
自分の間違いとかも それはそっちの方がいいねとか、ツッコミもしっかり入れるしっていう、まあ、そういうのが、本当に聞いてて、いいですみたいな。
ああ、ありがたいですね。
まあ、そこはね、一番俺らもね、お互いの主張を無理やり相手に押し付けるためにやってるわけじゃなくて、うん、いかにこの場で、ね、お互い生産的というか建設的な議論をするかっていうところがやっぱメインじゃメイン。
うん、あと、まあ、これは実はですね、うちの母親もたまに聞いてるみたいなんですけど、うん、
本当に、はいはいはい、
母の評価によるとですね、うん、なんかこれマザコンキャラみたいになってますけど、まあ僕ら同級生で、
うんうん、
それでやっぱその同級生のまず、うん、なんていうかね、独特の幼馴染のり、うん、
はいはいはい、
プラス、
うん、
あとは多分その真面目にやると結構ヒートアップする人が多いじゃないですか。
ああそうだね、もう
基本的にはだから真面目ヒートアップ路線か、
うん、
あとは緩めで、
うん、
不真面目路線、
うんうん、
簡単に分けちゃうと、
はいはいはい、
でそういうのが多い中で、うん、まあ真面目にだけどそんなに熱くならず、
うんうんうん、
マイペースでやってるっていうところが多分あんまりその情報、うん系というか、まあ、政治社会系の番組の中では珍しいのかなっていうのが自己分析なんですけど、うんうん、
まあ、確かにね、テーマは固いけどそんなに固くはいつも全然なってないよね。
うんうん、そうだね。だからそこはまあお互いのキャラクターの問題なのかもしれないけど、特にだってさ、こういう風に番組作ってこうねみたいな、
うん、
この路線で売ってこうみたいなのなかったじゃないですか。
うん、ない。
だから、予定調和、ある種予定調和的に、
うん、
ストーリーもなく、まあ、こういう感じで、
うんうん、
素でやってたらこうなってるみたいな。
うん、っていうか、まあ、これの前身は、俺とマリンの長電話っていうね。
毎回ね、
そうそうそう。1
ヶ月に1回ぐらい、
うん、
どうみたいな。
うん。で、まあ、ね、長い時は2時間ぐらいとか
喋ったり、
喋ったり、まあこれ配信しねみたいなのを持ちかけてっていうのだったんで、まあそのノリかなという。
ああなるほどね。
うん、だ電話してね、お互い別にすれ違うために電話してるわけじゃないので
。だからそこをねちょっとそのコンテンツ化として、うんうん、でうちらの勉強も兼ねて聞いてもらってるよ、はい、そういう感じですね。
はい、ツイッターの方でもちょこちょこ
書き込みが、
うんうん、
来てますね。
うん、ほうちょうさんかな。
はいはい、
うん、この方
は七島さんのお友達です。
あといや、ツイッター上での知り合いというか、
あ、はい、本当。
あの昨日ね、試し配信というか、はい、あの、うんうん、音声テストをやってる時もあの聞いてくれて、うん、
あ、本当、
聞けてますって言ってくれたんで、
あ、はい、ありがとうございます。
ありがとうございますという感じで、
はい、
はい、
まあ、ということで、あの、うんうん、ハッシュタグの方も、
はい、議論がね、
シャープ現代問題で、
うん、まあ、ちょっとハッシュタグにしてはあの長いんだけどね、現代問題って
確かにちょっと打ちづらいみたいな、
打ちづらいし、ちょっとあの本文がなかなかね、あの詰まってきちゃうみたいな。
ああ、確かに、
そうそうそう、140字しかないからね
はいはいはい、はい、
うん、ちょっとでもさ、あの、いや、いろいろ考えたんだよね、原文にしようか、それとも GD、うん、MD とかにしようかなとか思ったんだけど、
はいはいはい、
でもさ、それ分かんないじゃん、もうなんか
なんかね、
うん、まあ、
何のことやら、
そうそうそう、多少長くても分かりやすい方がいいかなと思って現代問題に
はいはい、はいはい、
してみました。
なるほど、
はい、あの、これはあの履歴残るので、後で、ツイッター使ってる人 は、 あの、はあの、シャープ現代問題で検索してくれれば、はいはい、あのできますという、
で見れます、
見れます、この議論の、
はいはい、
はいはいはい、という感じですね。
ね、でですね、
はいはい、
あのこのシャープ現代問題っていうのが、
うんうん、
この後、西島くんとか僕もこれに関してつぶやけば、やりとりが、
うん。あ、できますよ。
できるってことで。
あの、疑問とか、あるいはその意見募集したりとか、
うん、
あの、番組の感想とかそれこそね、このシャープ現代問題に書き込んでいただければ、あの、今後、はいはい、拾ったり、あの、こちらで反応できると思いますので、どうぞよろしくというか。
はい。あ、包丁さんからこんにちはっていう挨拶の。
はい、はい、どうも。
どうも。
こんにちは。
おはようございます。これがね、はい、生放送の面白いところで、
うん。まあでも、あんまりね、生放送気にしすぎると、あの、収録して配信して聞く頃には何のこっちゃということになるので。
もうでもさ、こういうのやってるとさ、うん、放送法とかさ、
うん、
あの放映権と、放映権はまた別かもしれないけど、
うんうんうん、
ね、電波利権とかさ、
うんうんうん、
アホらしくなってきますよね。
いや、本当に、うん、
技術が現実をどんどん追い越して、うん、まあ、精度を追い越していって、
うんうん、
かなりね、著作権とか、
うん、
さっきもちょっと話してたんだけどね、ね、うんうん、また著作権とかいろんな問題、権利の問題とか、
うんうん、
どんどん変わってくるでしょうね、うん、これからね、
うん、だ、まだね、やっぱりその、このユーストリームとかツイッターとかは、IT に馴染んだ人、
うんうん、
向けのサービス、 IT っていうか、まあ、そのインターネットとかパソコンに馴染んだ人向けの技術だけど、これが、もうちょっと家電レベルとかまで落ちてくるとね、
うん、
あのかなり、テレビとかメディアを、
はいはいはい、
うんうん、脅かす存在になるのかなっていう気がしてますけどね、
う
ん
う
ん、
そうで、そのテーマって実はあの今日のテーマともちょっと被るところなので、
うん、はいはい、もうじゃあ、はい、結構前置きが長くなりましたが、
はい、
行ってみますか。
行ってみましょうか。はい、
はい、じゃあ、マリンさん、今週のテーマお願いします。
はい、今週のテーマは政治と技術 2.0 です。
おお、また来たね、 2.0、
2.0、 何でも 2.0 つければいいみたいなね
あ、まあまあ、その安易さはね、安易さは大事、ね、大事大事、
うん、今しかも僕最初は政治と技術で止めようと思ったんですけど、
うんうん、
なんかちょっと地味すぎるなと思って瞬間的な判断で 2.0 つけちゃいました。
OKOK、うん、です、はいはい
はい、でですね、あとすいません、今ちょっとですね、さっきのピンポンっていう、
うんうん、
あの侵入者なんですが、
う
ん
う
ん、
はい、
実は今日ですね、うん、排水管洗浄の日ということで、
あ、はい、
今あの作業をしていただいているので、
はい、
もしかしたら途中であの松原さん的な呼び出しがあるかもしれないんですけど、
はいはいはい、
まあ、その時は西島さんのつなぎでなんとか、は
い、あ、わかりました、
あの長時間外すことはないので、
はいはいはい、わかりました、はい、了解です、
はいはい、ということで、まあ、政治と技術ということなんですが、はいはいはい、
うん、
この技術っていうのは、うん、あの広く、あ、まあ、狭く言えば IT とか、うん、そういうところが中心になるんですけど、うん、
はいはいはい、
ちょっとその手法とか、うん、あとはそのテクニックっていう意味での技術っていう あの言葉も使いたいなと思って、政治と IT ではなくて、政治と技術っていうちょっと広い概念でまとめて、
はいはい
はい、今日テーマとして話したいんですけれども、うんうんうん、この話をまあするときにですね、
うん、
最初に参考になるなと思っていたのが、
うん、
今年の2月、つい最近に出たですね、
はい、
佐々木俊直さんという、フリージャーナリスト、
はいはいはい、
主にあの IT 関係の、領域で活躍されているジャーナリストの方の、本をですね、
うん、
手に取りまして、
うん、
でその、ま、本で扱われているテーマが政治を勉強している僕にとっても結構面白いなというふうに思ったので、
うん、
ちょっとこの現代問題の場でうまく紹介できないかなということで、本を取り上げつつ、その本に書いてある、まあ、問題とか問題提起みたいなものを西島さんと皆さんと考えていくような、
うんうん
うん、そういうイメージで今日は進めたいんですけれども、
本はいつ発売になったやつ、はい、
ですね、ここの本の、後ろに書いてある初版の日を見ますと、うん、2月25日初版なので、
ほうほう、
まあ2週間ぐらいですね、
めっちゃ最近の方、
めっちゃ最近なんですよ、うん、しかもその書いてあるところも結構もうギリギリのところまで書いてあって、例えば小沢さんが逮捕されなかった、不起訴だったっていう話もですね、
はいはいはい、
もうここで活字になっているのです
ごいね、
本当に超スピード出版っていう感じですよね。
ねえ、すごいな。
すごい。で、まあ、今年の1月とか2月ぐらいの話もちょこちょこ、あ、あれですね、2月4日に、
うん、
石川さんっていう小沢さんの元秘書の人が起訴されたっていう話も載ってるので、確実に2月、中旬までは、
うん、
まあ、この本の構成とかいろいろ進んでたようですね。で、まあそういうかなり、時間的には短いスパンで多分書かれた本で、
うんうんうん、
でタイトルはですね、うん、マスコミはもはや政治を語れない、サブタイトル徹底検証、民主党政権で勃興するネット論壇と、
うんうんうん、
いうことで、うん、講談社から出てる本です、
うんうん、
で、ソフトカバーで値段は1500円なので、
うん、
割とあの手に取りやすい、あ、はい、すいません、ちょっとお待ちください。
わかりました。はい、ちょっとマリンさんがあのリアルの用事で席を離れていますが、まあその政治と技術の話で、まあ、さっきのユーストリームとか、ツイッターの話を少し展開しておくと、まあ、ツイッターの議論とかは、ね、あの今結構政治家があの自民党の議員とか、まあ、民主党の議員とか、あの、まあ、それに限らず、はい、あの政治家自身もあのツイッターをあの使い始めていて、特に、ね、原口さんとかがあのツイッター使ってて問題になったりもしてますけど、
あ、遅刻の時にツイッターでつぶやいてるじゃん。
そうそうそうそう、まあまあそういうのも含めて結構ね、あの、政治とネットっていうのがだんだん近づいてるなっていうのは、
うん
うん、あの、
はいはいはい、
思ってますという、あのつなぎでした。はい、
でそういう話もですね、あの、うんうん、ツイッター議員の話はちょこちょここの中でも出てくるんですよ、うんうんうん、でまずあの簡単にこの本の全体像なんですけれども、
はい、
ですね、基本的には、まあ、あのタイトル通りの、まあ、内容っていうのが一番、簡単なんですけれども、うんうん、ですね、まあ、基本的にもうマスコミの、ジャーナリズム、マスコミジャーナリズム
です、はいはい、
そのマスコミが、書いている記事とか、
うん、
あとその論評みたいなものが、
うんうん、
あまりに稚拙であるという
、
まずあの佐々木さんの前提がありました。
はいはいはい、
だからそのマスコミが書いているような、いわゆる、まあ、世論を形成するような辞表とか分析、
うん、
時事問題の分析みたいなものっていうのを、うん、具体的に引用していくんですよね。
はいはいはい、
で例えばあの朝日の 編集委員で有名な星さんっていう人がいるんですけど、うんうんうんうん、その星さんが、まあ、こんな記事を書いてると、
はい、
でそれが浅いよねっていう、まず球団から入るんですよ、
はいはいはい、
で浅い、
ああ
何言ってんだこいつっていうところから、はいはい、じゃあ次何を持ってくるかっていうと、うん、ブログのいい記事を持ってくるんですよ。あ、
なるほどね、
はい、同じテーマ、例えば小沢さんの、うん、闇献金問題、
うんうんうん、
まあ、裏金問題に関してまずしょぼいマスコミの論評を持ってきて、その後にブロガーの、はい、まあ、面白いというか、うんうん、まあ、深い分析というふうに佐々木さんが判断する、記事を引用してくると、
はいはい、
基本的にこの構成でずっと進みますあらゆる時事ネタ、はいはい、まあ、特に民主党政権誕生後なんですけれども、
うんうんうん、
その民主党政権の誕生の例えば分析から入って、
うんうんうん、
あとはそのさっき話した小沢問題とか、うん、あとは記者クラブ問題とか、
はいはい、
そういったところを、流しながらマスコミ と、ネット論壇を対象させて、ネット論壇の方が全然いいよねと、
うんうんうん、
いうことを言って、で最後は、もうマスコミは終わるというですね
はい、はい、
そういう本なんですよ、
はいはい、
で最後の結論部分といいますか、結びの言葉、うんうん、最後の4センテンスぐらいなんですけど、
はいはい、
政権交代をめぐる報道を見てきた限りでは、
うん、
人々が違う意見を述べ合って違う事実が出てくるという、うん、まあ、そのジャーナリズムの、
うん、
世論形成とか、
はいはい、
あとその議論喚起能力、
うんうんうん、
そういうような装置としてマスメディアが持ってきた役割っていうのは、
うん、
もう新聞とテレビから失われたよねと、
うんうんうん、
言って、
うん、
で今後、その役割を担うことになるのはおそらくはネット言論とネットメディアだと、
うんうんうん、
間もなく世界は変わるっていう言葉で、
ほうほう、
締められてます、
ね、はいはい、
で、まあ、基本的に、うん、僕はこの佐々木さんの、
うん、
まあ、書き方は別として、
うん、
前提とか認識っていうのは、
うん、
完全に同意しないまでも、まあ、大体その路線なんじゃないかなというふうに思ってるんですね。
うんうんうん、
それで、まあ、まずちょっとその今回、
うん、
ツイッターとかあとはユーストリームを使って僕らもやってるということで、
はいはい、
そのメディアに関してこの本を参考にしてちょっと考えていきたいんですけれども、ですね、このですね、佐々木さんの本では、
うん、
例えば朝日の、
うん、
いい記事、
うんうんうん、
面白い分析をしている記事とか、
はいはいはい、
あとは日経のこの問題、このスクープ素晴らしかったよねみたいなのは一切載ってないんですよ、うんう
ん、まあ、まあね、
あ、まあ、もちろん書き方としては
うんうん、うん
うん、それで基本的に要はダメなとこを拾い集めて、それを、
はいはい
はい、いいブログの記事とぶつけてるっていう、そういうちょっとですね、
うん、
論文では許されないような、
まあね、
そういう、まあ、書き方をしている本で、で、だけどもちろんね、佐々木さん一流のジャーナリストだから、
うんうん、
すごく倫理的におかしいみたいなことはないんだけれども、
うんうん、
やっぱり書き方としてはちょっと突っ込みどころがあるんですよね。はいはい、それで、僕が、まあ、この本を読んで、まず最初に思ったのが、
うん、
今マスコミってすごく批判されてるじゃないですか、いろんな局面で、
はいはいはい、
特にネット界隈では、
うん、
すごく批判をされていて、
うん、
でもうダメだよねみたいな、
うんうんうん、
もうマスコミだよねっていうところで、うんうんうん、まあ信用を失ったというふうに、
はいはいはい、
一部のところではそれが定説化してるわけですけれども、うん、実際のじゃあマスコミの影響力とか、
うん、
世論形成力って、
うん、
どうなってるのかというところがやっぱりちょっと気になっていて、
うん、
例えばそのブログですよね、ブロガー、著名ブロガーの面白いブログっていうのがたくさん、うん、多分あると思うんですけれども、うん、その 著名ブロガーのブログの影響力っていうのが、うん、果たしてそのマスメディアの影響力と比べて、うん、今の段階でどういう違いがあるのかとか、うんうんうんうん、あとはそのマスコミ批判っていうのが特に、まあ、ある種オルタナティブメディアであるネットの世界からすごく出てくるっていうのは当然の構造なわけじゃないですか。で、まあ、それはそうと、その、じゃあマスメディアの役割って実はずっとメディア論で論じられてきたね。重要な領域であって。
はいはい。
それがマスメディアじゃない個人メディアの時代になるっていう時に、うん、その人々のがどうやって情報を受けるかとかね、
うんうん、
例えばマスメディアだったら例えばテレビつけてたらこっちに自動的に情報が出てくるわけですけれども、
うんうんうん、
個人メディアの時代になったりすると、
うん、
やっぱり自分で記事を探さなきゃいけないし、
うん、
あとちょっとここでも話したことあるけれども、うん、自分の要は守備範囲に入ってくるような記事しか読まないとかね、
うん、そうだよね。新聞とかだとある程度パッケージングされてその日の出来事っていうのが、まあ、ある意味いろんな見方の人が詰まってあるんだけど、そうじゃなくてネットだと自分の関心、からしかなかなかリンクとかたどんないし検索もそもそもしないので、うん、そればっかの記事になっちゃうっていうのもあるし、まあ、あとはね、そのブログが信頼できるかどうかっていうのもかなりね、引いた目で見るというか、かなり疲れはするよね。
そうそうそうそう、
かなり能動的にならないとなかなか使いこなせないメディアでは今のところは、
うん
うん、ネットは
それでやっぱり、うんね、そのブログっていうのも、まあ、要はうぞうむぞうの中で、
うん、
キラリと光るものがちょこちょこあるっていう感じ、
うんうん、そんな感じ。
やっぱりそこでその有用な情報を見分けるとかね、
うん、
スクリーニングするっていう技術は、
うん、
やっぱりすごく高い技術であって、
うんうん、
そもそもそのブログメディアをちゃんと読めるような人っていうのが うん、その階層、
うん、
社会階層で言うと、もしかしたらすごく高い人たちなのかもしれないし、
うん、
すごく若い人たちなのかもしれないし、
うんうん、
いずれにしろ、今はかなり一部の人たちに、やっぱそのブログメディアの力っていうのは、とどまってるんじゃないかと。
うんうんうん
うん、で、そうなっていったときに、
うん、
ネット論壇がこの後テレビ、新聞の、
うん、
オルタナティブとして台頭していくと。
はいはい。
で、長期的に見たら多分そうなんだけど、
うん、
そうなっていくための道筋とか布石っていうのは多分何個かやっぱり大事なポイントがあって、
うん
うん、しかもこれから超高齢化社会じゃないですか。
うんうんうんうん、
で、そうなっていくときに、身のもんたを見て情報を得ているおじいさんおばあさんが
いる。
で、それが多数だったときに、
うん、
じゃあ政治に対するブログ論壇の影響力って言ったら、
うん、
やっぱりかなり限られちゃうんじゃないかな。
まあね。
うん。やっぱりそういう認識があって。
うんうん、
で、まあこの本がもね、すごく大きなマスコミとブログ論壇っていうテーマを掲げている時に、
うんうん、
やっぱりその表層的なダメな記事、マスコミのダメな記事とブログのいい記事並べてブログが勝ってる。
うんうんうんうん、
でそれでずっと流しちゃうっていうところにやっぱりちょっと違和感があったっていうのは事実なんですよ。
はいはいはい、
でその後にね、例えば新聞マス、新聞テレビって、
うん、
ビジネスモデルがもうそもそも崩壊してきてると、
うんうん、
だから影響力の問題と質、記事の質の問題っていうのをプラスアルファして、
はいはい、
ビジネスモデルの危機にもある、
うん、
でそれはやっぱり技術の進展で、
うん、
インターネットで動画見れるようになったりとか、
うんうんうん
うん、Kindle で新聞読めるようになったりとか、
はいはい
はいはい、でそういう様々なインフラストラクチャー の革新によって、
うん、
変わってくる部分もやっぱあると思うんですよね、
うんうん、
だからすごくこのマスメディアから個人メディアでって話は論点も多いし、
うん、
センシティブにもっと議論すべき問題だと思うんですよ。
そうだね。
うん。それで、この IT ジャーナリスト とか、まあ、IT 界隈の人たちっていうのは、うん、基本的にすごく技術に詳しくて、うん、多分あの僕なんかよりも全然先のことを読めている面もあると思うんですけど、うんうんうん、そのあたりの現実の、技術とは無縁のテレビっ子おじいちゃんおばあちゃ
ん
とか、そこが形成、そのテレビを見ていろんなことを考えている人たちっていうのをどういうふうに捉えていくのかっていうが、やっぱり今後のその政治問題がどうやって、語られていくかとか、どこでそのアジェンダが設定されていくの か、ブログで設定されるのか、うん、テレビで設定されるのかとかね、うんうん、そのあたりの問題をちょっとここではもう一段この本を振り下げて考えたいなっていうのが、一点ですね。
はいはいはい、なるほどね、
うん、で西島さんはどうですかね、そのマスコミ、うん、まあ、今君の家にはテレビがないということで、は
い、ないです、
はい、西島さんの情報もうというか、
うん、
どこでどんな情報を西島さんは取ってきて、
は
いはい、どういうふうに消化してるのかっていうのは、はいはい、実感ベースでどうですかね。
僕の場合は、まあ、やっぱりそのなんていうのかな、ネットっていうのはその、まあ、さっきも話にあったけどすごいなんか膨大な情報量があるから、それで いかにそう自分の手元に、自分が欲しい情報が自動的に届くかっていうの環境を作っていくのが結構勝負だと思うんですよ。
はいはいはい、はいはい、
でそれで、まあまあ、一つは一番簡単なのはその信頼するサイトを見つけること。
うん
うん、で例えばこれさっき挙げたかもしれないけど、そのビデオニュース、ドットコムっていう、まあ、ジャーナリストの神保哲夫さんがやっている、まあ、会員制の、ニュース配信サイトっていうのがあって、まあ、ここはそのいろんな記者会見とかも、うん、元ソース示して、配信してるので、まあ、あと1週間のニュースも論点深めて振り返ってくれるので、まあここには毎月お金を払って情報を手に入れてるっていうのが、まあ、あるのと、まあ、日々の、トピックを追うのは、まあ、普通に朝日読売とか、あるいはその IT 系の IT メディアっていうサイトだったりとか、うんうん、まあ、そういうのは、どちらかというと時間つぶしに使うような感じで、で最近やってるのは、はいはい、RSS リーダー、まあ、ブログとかが配信してる、RSS をまとめてきて、それでも、更新されるごとにバーって表示、
だから新着記事の、うん、見出しをバーっと出してくれるわけ
ですね。うんうん、そうそうそう。まあ、ちょっとね、うまく使って、その見出しだけじゃなくて、全文丸々取ってきてくれるやつに、まあ、ちょっと設定を変えて、で、もう RSS、ブログにいちいち行かなくても、RSS リーダーだけで全記事読めるみたいなね、
なるほど、
環境を作って、そこで、例えば研究者の人たちの、はいはい、ブログをバーってまとめて、その研究界隈の話題とかを、うん、まあ、チェックするっていうことをやったり、あと学会とかの、動向とか、情報みたいなのを見たりとか、あるいは、ハテナのさ、ハテナブックマークっていう、いろんなサイトや記事にブックマークを貼ってそこにコメント書き込むっていう機能があるんだけど、うん、それの、盛り上がってるもの、
ハテブです、
うん、ハテブのニュースっていうのがあって、
はいはい、
そのハテナブックマークのニュースで、まあ、いっぱいブックマークされてる、社会のタグが、うん、貼られてる記事とかがバーって、まあ、出るようにしてたりとか、
うん、
まあ、そういう形でいかにこう自分の欲しいものが自動的に、少ない手間で読めるかっていうような、うん、環境を、まあ、作ってる感じですかね。
なるほど、
はい、
まあ、かなりそのいろんな、
うん、
技術、まさに今日のテーマの技術を使う、
うんうんうん、
まあ、ツールなんですけど、うんうん、西島さんにとっては。
そうだね。
それを使って、うん、まあ、情報を取ってきてるって話ですよね。はいはいはい、だから、やっぱり新聞を毎朝読むとか、
うん、
テレビを、 テレビのニュース見るとか、
うんうん、
やっぱりそういうとことは違う、まあ、ツールを使って、
うん、
まあ、しかも複数のツールを組み合わせて、
そうだね、まあ、それこそツイッターとか、
うん、
あで、結構流れてくる記事とかもあるよね、うん、RT されて、
そうだよね、
うんうん、
ただそういう意味で西島さんはやっぱり情報に関してかなり、まあ、詳しい方だと思うんですよ。
まあまあ人文系の限界では、
人文系の人にしては、
うん、あるけど、うん、
でしかもなんていうのかな、人文系って社会とかさ、
うん、
やっぱ文化とかさ、
うん、
政治とかさ、
うん、
そういう問題に関しては、まあ、一般的に理系よりは関心が高くなきゃいけないと、
うんうん
うん、いう意味で、社会の情報をある種ネットとか、
うんうん、
新しいツールを使って得ている、
うんうん、
まあ、典型的な現代人、
うん、
典型的な今回の議論で言うと情報強者なんですよね、
はいはいはい、
でさっき包丁さんから、
はいはいはい、
現代問題のハッシュタグで、
うんうん、
書き込みがあったんですけど、
うん、
例えばネットの場合ってミノモンタ的なものを返さずにも権力に意見できますよねっていう書き込みがあったんですけど、それは例えばブログでコメントを書いたりとか、あとはツイッターのことを想定されているのかな、
うん、まあそれもね、大臣に直接返信とか返せるしね、
うん、
うん、
だそういう意味で、しかもねツイッターってやっぱ返信率高い、
高いね、
うん、だからそこでもその直接性みたいな話って、後でもうちょっと触れたいんですけれども、
うんうん、
じゃあみんながみんな西島みたいな情報の集め方をすることができるようになるかっていう話で、
うん
う
ん、
でやっぱそのマスメディアの役割って、
うん、
西島さんパッケージっていう言葉で言ってくれたけど、はいはい、その社会の動きを、
うん、
かなり、なんていうのかな、複雑性を縮減した形で届けるっていう、
うんうんうん
うん、でそういうやっぱ役割ってあったと思うんですよね、
はいはい、
だからなんていうのかな、そんなに理解力とか情報収集力がない人にも、
うん、
ちゃんと社会がどうなってるのかっていうのをざっくり伝える、
うん
うん、っていう役割はやっぱり、持ってる、今も持ってると思うんですよね、
うんうんうん
うん、で多分その面白いのが、テレビを中心に情報を取ってきてる人っていうのと、
うん、
西島くんとか、まあ僕も割とネット中心なので、はいはい、ネットを中心の僕らっていうのを議論させた時に、
うん、
やっぱりその情報を、それぞれ持ってる情報とか、
うん、
あとはその、うん、その情報の理解の仕方とか、
うんうん、
そういうのは全然変わってると思うんですよね。
はいはいはい。
うん。で、今までって、要はテレビでも新聞の記事をさ、使っていろんな説明してる、ね、はいはいはい、ニュース解説してるってこともよくあったぐらいで、
うん、
やっぱり新聞っていうのが、うん、最も質が高くて、
はいはいはい、
分析された記事が載っていると。
うんうん、
で、それを読んで、まあ、みんなが、社会について考えたりとか、
うんうん、
そういうきっかけになってたわけですね、うんうんうん、だからまあ要は世論を新聞が作ってたわけですけど、
はい、
今後そのいろんなさまざまなニュースソースとか、
うん、
あとは、まあ、情報の収集の手段が出てくるっていう時に、
うん、
どういうふうに世論が作られていくのかっていうのが、
うんうんうん、
やっぱり僕のすごく興味があるところで、
うんうん
うん、で、うん、基本的にメディアと政治っていうのくくりで考えると、ずっとマスメディアが世論を作ってくるっていう話で、
うん、
メディアは第4の権力って言われて、
はいはい、
うん、第1第2第3だから政官財かな確か、
うんうん、
の次に、メディアが来るみたいな、
うんうんうんうん、
それぐらいすごく要は世論、国民、うん、主権者たる国民を、動かすことができる権力としてずっとマスメディアって 来たわけですよね。だからそのマスメディアの力っていうのが、
うん、
じゃあ弱まっていったとしょぼくなっていった時に、
うんうん
うん、オルタナティブでどこが出てくるのかっていう問題、はいはいはい、でもし出てこない場合にだからマスメディアに匹敵するようなメディアって多分まあ基本的には出てこないですよね。だからまあ、よくても中堅的なところがバッと出てきて、
うん、
そこを競い合って、
うん、
行くっていう多分形になって、
うん、
要はそのテレビ的な、まあテレビなくならないと思うけど、
うんうんうん、
そのテレビとか新聞の取材力とか分析力が落ちてった時に、
うんうん、
そのままそれを見てる人たちも、
うんうん、
あの落ちていく可能性がある、
はいはいはいはい、
わけですよ。
ははは、
うん、だからそのテレビ新聞、まあ、新聞はまたちょっとねあの高度だから別にしろテレビで主に情報を得てるっていう人たちが、
うんうん、
いかにそのテレビがしょぼくなった時に別のソースに乗り換えられるかっていうと、
はいはいはい
はい、乗り換えられないんじゃないかなと、
うんうんうん、
で今ツイッター人口っていうのも、うん、もう100万とか200-300万せいぜい200万とかですよね、
うんうん、
となると日本の人口は1億人という、はい、まあもうちょっと言いますけど1億人でしたら100分の1の勢力なわけじゃないですか、
うん
うんうんうん、ツイッターって、
はいはい、
で、まあ、ツイッターで直接例えばさっきあの校長さんが大臣に突っ込めるよねとか、
うんうん、
でそれはあのおそらく一つ の, あのすごく強いツールではあるし、
はいはいはい、
あの世論にもつながりうるところだけど、
うん、
実はその僕らはその最前線に一応いるから、
うん、
その可能性っていうものを、うんうん、例えばその民主主義とかの革新だとか、
はいはい、
政治を変えるみたいなところにポッと、
うんうん、
あのすぐに思考が飛ぶけれども、
うん、
それが果たして例えば選挙っていうさ、
うん、
一番大きな政治の、
うん、
イベントを考えた時に、
はいはい、
ツイッターが選挙に与える影響とかさ、
うん、
そういったところで、
うん、
あのどれだけの、
うん、
影響力があるのかっていう、
うん
うん、その問題はやっぱ結構難しいのかなっていうふうに、
うん、
あのちょっと僕はあの西島さんよりも技術にちょっと距離を置いてるところ、
はい、
距離を置いてる単にあんま詳しくないっていうところがあるんでは
い、はい、
あのそういう意味であの少しマスメディア寄りというか、
はいはいはい、
あの
なるほど
ちょっと距離を置いて、
はいはいはい、
見るとそういうふうな感じがしたんですけど、
はい、ちょっとね、うん、長くなってるので一旦切って、はい、もう一回その、後半はあのまあ、技術の格差みたいなのがついているところで、ネットじゃなくて旧来メディア、に、まあを使っている人たちが今後どうあの変遷していくのかという問題を、まあ、後半ではちょっと扱いたいと思います、
はい、
ちょっとここで一旦、番組的に
いわゆる編集点です、
はいはいはい、切ります。